ラクラスイクラディオ、お元気ですか？柴崎です。
あれ、ヨッシーじゃなくて柴崎さんだったんですか？
はい、柴崎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。最近、ね、なんかハマってる YouTuber で、はい、60歳ぐらい の, あの絵描きのおじいちゃんがいるんやけど、
はい、
その人がもうね、いい感じの癒しボイスで、
なるほど、
お元気ですか、柴崎です、柴崎もお元気ですよみたいな感じでやってるのにちょっとハマって。
すごいですね、なんかいい感じですね、
うん、口癖になってしまってます。はい、よしです。
はい、はい、よろしくお願いします。
この番組は舞鶴市出身フリースタイルフットボール世界一のコンビであるラクラシックの2人が舞鶴で世界とつながるワールドワイドな番組です。提供はゴロースカイタワーでお送りします。本日はボリューム30、〇〇の秋余白をテーマにお送りします。
はい
はい、〇〇の秋ということでですね、うん、まあこれ前回だっけ。
そうですね、前回僕がラクラパズルでお題に出しました。
そうなんですよね、なんか普段は、うん、あの前半は違うトークをして、うん、ちょっと後半ねラクラパズルをコーナーでみんなでお便りを読みながらやってるっていう感じなんですけど、
はい、
今日はねちょっと気分を変えて、
そうですね、
前半後半ともにお便りをいただきながらお送りしようかなと思っております。
いいじゃないですか。
はい、でまあこのラクラパズルっていうのは初めての方も聞く方のために言うと、
はい、
まあ、文の一部まるまるを自由にフリースタイルに埋めてもらうコーナーです。
うん、
でまあ先週ねゆうじがそろそろ秋、まあ、秋といえば芸術の秋とか読書の秋とかいろいろありますけど、まるまるの秋ということで皆さんは何ですかみたいなね、
うん、
ことを問いかけたんですけども、お便りをいくつかもいただきましたのでね、それをもとに今日はいきます。
はい、お願いします。
どうしようかな、どのお便りから読むか、かもしくはちょっと、うん、どうだろう、あの僕らの秋を言うのか、どっちからいこうかな。まあ最初
先に1個ぐらい読みますか。
そうですね、じゃあ1つこの中からどれにしようかな、じゃあこれにしましょう。
はい、お願いします。
ラジオネームお昼寝の時間さんです。
うん、
この夜放送ですけどね。
確かに
夜放送なんですけどね。ありがとうございます。はい、ゆうじさん、よしーさん、こんにちは。寒さが身にしみる季節となりましたね。体調も崩しやすい季節、コロナも落ち着き、これからお仕事も忙しくなってくるかと思いますが、お体にはお気をつけて過ごされてください。〇〇の秋、私は睡眠の秋を過ごそうと思います。動物は餌を確保するのが難しい冬の季節を生きるために冬眠を行うと言われています。そして私もまたこれから 3-4万もするスタッドレスタイヤを購入するために餌の確保が難しくなるので、睡眠をすることで空腹という邪念を追い払い、おやつなどの無駄遣いは控えて最低限の食料で生き延びようと思っています。ちなみにラクラシックの2人の〇〇の秋は何ですかといただきました。
なるほど。
はい、早速もうね、
はい、
私は睡眠の秋を過ごそうと言ってます、うん、っていうことなんですけど、もうラジオネームかお昼寝の時間なんで、
そうですね、
これは昼寝を多めにする人って感じか。
そういうことじゃないですか。夜じゃなくてお昼メインの方なんでしょ。
お昼メインの睡眠。
はい、
まあもう豊かですよね、お昼寝できるってことは。
そうですね、
うん、なかなか。とか昼寝する？
僕はしますね。結構僕も睡眠の秋の要素は持ってますね。
睡眠の秋の要素持ってる。
はい、お昼寝しちゃってるんで。
これお昼寝の時間さんってもうユージなんじゃん。
実はあの名前を書いて投稿してました。
投稿してるパターンではなく
と思うじゃないですか、うん、僕あのスタッドレスタイヤもう持ってるんで。
あ、じゃあ
ちょっと違う方ですね。
偽物やな。
はい、
んー、まあどうやらスタッドレスタイヤを購入するってことは、
うん、
まあ、東京の人ではないね、
まあ、そう
沖縄でもないな、
ね、確かに
雪が降る地方に住んでる人やな。
なるほどね、
お昼寝の時間さんは。
考察始まりましたね、う
ん、でも確かにね、この動物冬眠する前にめっちゃ食って、
うん、
まあ、栄養蓄えて寝るみたいな感じやけども、うん、これ何だったかな、最近思い出したんですけど、はい、思い出したというか知ったんですけど、
はい、
調味料の山椒、
うん、
だっけ、山椒ピリッとするやつ、
うん、ある、
まあ、食 欲の秋とかいうのにちょっとつながってくる連想で勝手に話し始めたんですけど、
はい大丈夫です、
まあ、冬眠するから何でも食えばいいじゃなくて、うん、せっかくなら美味しく食べたいなってことで、
うん、
山椒を食べるとある効果が起きるらしい。
なるほど、山椒を食べるとなんだろうな、でも結構しびれ系なんで体が熱くなるとかそんな感じなんですかね。
あ、まあいいとこを言ってるね、しびれ系。そう、
なんだろうな、
まあ、舌がしびれて電気が走るようにしびれて、
はい、
なんていう感度が上がるらしく、
うん、
でその山椒を食べた状態で例えばご飯とかを食べると、
うん、
普段とは違う味覚、
ほうほうほう、
普段よりあこんな味あったんやっていう気づきがあるらしい。
面白いですね。
だから刺身とかを醤油つけずに食べても、
うん、
ちょっとなんか塩味を感じたりとか、なんかそういう楽しみ方もあるらしい。
なんかちょっと分かんないですけど大人な感じがしますね。
うん、せっかくなんでね、なんか暴食すると見せかけて冬眠に向けて、
うん、
ちょっと違う食欲をしながらおもろいかもしれんとか思ったんですけど。
なるほど、いいですね。
ちょっと脱線したな、ちょっと戻しましょう。まあスタッドレスタイヤが大変と、
うん、まあでも大変でしたね。僕も最初いきなり出費がでかいのが来るんで。
ああね、最初の出費してしまえば結構持つもんなのタイヤっていうのは。
僕あの車まだ初心者免許で乗り出してもうすぐ1年経つんですけど、
うんうん、
まあ、買ってワンシーズン多分、まあ、3、4ヶ月しか使わないんで、
うん、
どうなんだろう、全然すり減らんから結構持つんじゃないかな。
まあ、最初のね、出費だけ乗り越えれば、
うん、
ランニングコストとしてはまあ大丈夫な感じか
だとは思いますね。
じゃあこのね、お昼寝の時間さんは、
はい、
今年は食料を最低限で生き延びるけども、
なるほど、
来期にあたっては、
うん、
もうねこの考えが変わってるかもしれないですね。
暴食してるかもしれないですね。
暴食の秋 に
変わってる、
変わってる可能性があるってことですね。
確かに楽しみですね、来年が。
進化し具合をちょっと楽しみにしております。
はい、
ありがとうございます。ちなみにこのラ・クラシックのお二人の〇〇何ですかって来てますけど、ユージは。
僕なんだろうな、まあなんかお昼寝もいいなと思いましたけど、ここに出てるんで衣替えの秋とかにしようかな。
衣替えの秋、
なんか夏とかだと半袖とか、まあ、タンクトップとか着てて、なんか着れるものの幅が制限があるんですけど、
うん、
まあ、秋になってくると結構重ね着とか長袖とか上着とかいろいろ着れるようになるんで、まあ、おしゃれしやすくなるというか。
ほう、なるほどね。でもあれなんちゃん、衣替えの秋って言ってるけどさ、
はい、
絶対季節、日本四季があるからさ絶対変えるやんか。
変える。
衣替えの夏とか春とか冬でもいいもんな。
だって確かに
そうじゃないと、だってタンクトップのまま冬行くやつも多いかもしれんやんか。
確かに。
ってことは、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんだけどね。
当たり前やけど、まあ、一応ちょっとこじつけてそれにしようかな。
こじつけてみた感じね。こじつけ、
ヨッシーは どうなんですか。
うん、僕はこじつけの秋ですね。
こじつけの秋、
こじつけの秋です、ね、
なるほど。
結局あのこじつけですよ、もう。
何でもいけるじゃないですか。うん、
もともとなんだっけ、よく言われてるのは、
うん、
読書の秋、芸術の秋、はい、スポーツの秋、
うん、
食欲の秋か、
まあ、そこら辺ですかね。
だってもうずっとやってるもん。
確かに。
こじつけの秋にしとこうかな。
はい、
こじつけの秋です。
ありがとうございます。
はい、じゃあ他のお便り、橋本さんからいただいております。ありがとうございます。
は
い、
ありがとうございます。
食欲倍増の秋、
うん、
そして体重も倍増。ユージさん、いつも美味しいお肉ありがとうってどういうこと
ね。はい、ありがとうございます。これ説明するとですね、
うん、
僕今、
うん、
店内でバーベキューを楽しめるっていうお店でアルバイトさせてもらってるんですけど、
うんうん、
そこのお客さんですね。
あ、なるほど。
はい、でお肉食べに来てくれてるんで。
じゃあもうその策略で体重が倍増したんや。
そうですね。
すごいな。あ、でもこれもね、美味しいお肉で倍増しとるからいいな。
いや、
山椒いらんかもしれんか。
そうかもしれないですね。まあ、また山椒を使ったらそのお肉も違う楽しみ方ができるんで、やってみてほしいですね。
食欲倍増して体重倍増って吸収率めっちゃいいな、橋本さん。
確かに。 まあ、これあのちょっと個人情報になりますけど、
うん、いい、まあ、そんな個人情報、
お肉だけじゃなくてあのお米も食べとってんで、あ、それがあるかもしれないですね。
なるほどね。このさらっといつも美味しいお肉ありがとうって隠しとる裏側には、
はい、
もう炭水化物他にもガンガン取ってると
まあそんなめちゃくちゃ食べてはないですけど、たまに一杯食べたりしとってんで、
あ、いいですね、
はい、合うんでね。
焼肉これとかさ、そういうお肉食べたらやっぱ、はい、ご飯何杯でもいけてしまうもんね。
そうですね、欲しくなってしまいますね。
うん、しかもでもこれもな、高校生ぐらいの時は、
はい、
ご飯焼肉のタレつけて食べるやんか、うん、で食べたらその1枚で、まあ、大げさに言えば1杯いけるぐらい。
まあ確かにね。
しかもこのタレがついとるのが白米についたらそれだけで、
うん、
またいけるみたいな。
確かに
あったんやけど、30ぐらいに我々もなって少しだけ食欲もそこまでならんくなってきたかな。
いや、なりましたね。だいぶ落ちましたよ。僕も焼肉行ったら多分ご飯 2,3 杯は当たり前やったのに、今はちょっと1杯ぐらいでいいかなっていう感じですね。
いや、でも分かりますね、
はい、
食欲倍増の秋じゃないですか。倍増していきましょう。
幸せですね、
はい、ということで後半もよろしくお願いします。
はい、
ラクラシックラディオ。ラクラシックラディオ。
ということで本日は〇〇の秋、いろんな方からのねお便りいただきながらお送りしております。
はい、
いや、いいですね、いろんな秋があって。
そうですね、
楽しいわ、
うん、
って適当に言ってるな
適当やったんですか
今。なんか流れ作業で楽しいわって言っとったような気がしたんけど
自動運転しました
しとったんけど、はい、心はだいぶこもってます。
はい、
はい、ということで〇〇の秋、他にもねお便りいただいてるのでご紹介したいなと思います。
ありがとうございます。
はい、次はお次さんからのメッセージです。ありがとうございます。私の秋は還暦を迎えて人生の黄昏の秋を感じています。でも人生に飽きたわけではないので、まだ旅行に行って美味しいものを食べたり写真撮影したりしたいです。というわけでこの秋は行楽、食欲、芸術の三つどもえでまだまだ空き時間のない私ですと来ました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほどね、これもう人生の黄昏を感じ取る秋なんや。
そうですね、おしゃれですね、黄昏の秋って。
還暦迎えてね。
はい、
なるほど。そしてちょっとこれね、僕気づいたことあるんですよ。
僕もちょっと思ったことあります。一緒かもしれないです。
一緒の可能性あるな。
はい、
俺の予想では、
はい、
この人はまあ還暦を迎えて人生の黄昏を感じ取るぐらい、
はい、
まあ、人生経験も豊富で、
うん、
いろんな知識、言葉に触れてきた、
はい、
あの貯蔵庫があるから。
なるほど。
その言葉の引き出しからね、
はい、
この秋っていうのに五感に似てる感じで、
あ、やっぱり陰踏んで、
ちょっと陰踏んできてるんですよね。
僕も思いました今。
ラップ風に言うと陰で、
はい、
親父ギャグ的なダジャレにもなるような、
ね、そうですね、
感じでこの秋に ちなんだものを仕掛けてきてるんだけど、
はい、入ってましたね、
うん、気づきました、
はい、気づきました
気づきますね、
はい、
一つ目はこれだよな、やっぱ。でも人生に飽きたわけではないのでの
秋ですね。
この秋が来るのをね、秋と欠けてますね。
なるほど、試されてますね、これに気づけるか僕らが。
これ多分ねまだ隠されてて、
はい、
最後なんですよね。
そうですね、
最後ね、 この秋は行楽、食欲、芸術の三つどもえで、まだまだ空き時間のない私です。
いや、ここに空き時間っていうので秋入れてくるあたりもさすがですね。
最後落としてきましたね。
そうですね。
なるほど。しかもこれ、あー、どうだろうな。この三つどもえでさ、
はい、
3つ行楽、食欲、芸術で、まあ、3つあるから、
うん、
あのなんていうかな、空きが少ないように見えるやんか、
はい、
一つに絞らずに、うん、ガンガン詰め込んでる感じ、
うん、
それやのに空き時間のない私ですみたいな、まだまだ空き時間のないという。
なるほど。
これね、なかなか仕掛けてきてます
ね。そうですね。さすがですね。
いや、これまだあるんじゃない、もしかしたら。
実は
あるかな。ちょっとどうですか、メッセージ。
まあ、僕たちがこんなに勝手に深く考察してるだけで、実はそんなこともない可能性もありますからね。
まあ、秋は2回ですね。
そうですね。
私の秋は還暦を迎えて人生の黄昏の秋を感じています。この、まず同じ秋を2回使うと。そして人生に飽きたわけでもない秋と、
でこの秋は、
この秋は
3回ありますね。
これは同じ地だけどね、
はい、
でまだまだ空き時間のない私の秋ね、うんうん、まあ、秋っていう五感だけ、響きだけ言うと 1,2,3,4,5
や、
ごつどもえや、
ごつどもえしてました。
ごつどもえの秋です。お次さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
いや、いろんな秋がありますね。
本当ですね。
まさにね、このラクラパズルにこういうはめ方もできるということで、
確かに、
あの聞いてくださってる方はいろんなチャレンジ仕掛けてきてください、
はい
はい、ということで、じゃあちょっと来週のお題、
はい、
ラクラパズルのお題をユージからちょっと発表してもらおうかなと。
わかりました
。思います。
これもあのベタベタのベタなんですけど、
ベタベタのベタ、
はいはい、これもよくある定番のパターンです。いきますね、うん、ドラえもんの秘密道具で一つだけ手に入るとしたら
何ってことですね。
そうですね。
ドラえもんの秘密道具で手に入るとしたら、
はい、これあの僕幼稚園の時の将来の夢がドラえもんやったっていうところから引っ張ってきて、これにしました。
将来の夢ドラえもんとかも、
はい、書いてたんですよね。
ファンタジーやな。ファンタジーやな、
はい、
でもこれはさ、
うん、
例えば何だっけ、タケコプターやったっけ、なんだっけ、は
い、タケコプターですね。
タケコプターやったっけ、タケやったっけ、あれ違うっけ、
タケコプターですよ。
タケコプターとかさ、どこでもドアとかあるやんか、
はい、うん、
そういうもともと存在しとるものなのか、
はい、
リスナーの方が自由にもう創作してない道具をオリジナル編み出していいか。
あ、それも両方ありでしょ。
両方あり。
その代わりオリジナルの場合はそれが何なのかっていうのをちょっと、
かもう僕らに委ねる感じで来る人もいるかもしれないし、
ね、まあ、僕らが考察して道具の
分からんけど
効果をね、
はい、じゃあ、ドラえもんで秘密道具を手に入れするなら何っていうのを、はい、ツイッター宛てに送っていただけると嬉しいです、はい、ハッシュタグはカタカナでラクラパズル、
うん、
もしくは、メッセージ、メールなどでも構いません。よろしくお願いします。
お願いします。
さて、ということで丸々の秋、本日お送りしたのはラクラシックのヨッシーと
ユージでした。
それではまた来週。